お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはアロンと息子たちに与えられた戒め。アロン奉仕の準備をする。アロン罪のための生贄を捧げる。アロン全焼の生贄を捧げる。アロン穀物の捧げ物と和解の生贄を捧げる。そしてアロン民を祝福し、主のご栄光が現れる。今日の聖書の箇所はレビ記8章25節から36節と9章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記8章の学びを続けていますが、レビ記8章25節から29節。それから彼はその脂肪、すなわち油を、それと内臓の上の脂肪全部、また肝臓の小腰、および二つの腎臓とその脂肪、それからその右の腿を取った。それにまた、主の前にある種を入れないパンの籠から、種を入れない和型のパン一個と、油を入れた和型のパン一個とせんべい一個とを取り、それをその脂肪と右の腿の上に置いた。それから彼はその全部をアロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、奉献物として主に向かって揺り動かした。ついでモーセはそれらを彼らの手のひらから取り、祭壇の上で全焼の生贄とともにそれを焼いて煙にした。これらはなだめの香りとしての任職の生贄であり、主への火による捧げ物である。モーセはまたその胸を取り、奉献物として主に向かって揺り動かした。これは任職の生贄のお羊のうちからモーセの分となるもので、主がモーセに命じられた通りである。この箇所は彼らがすべての捧げ物の部分を取って一緒にし、アロンと息子たちの手に託したことを物語っています。そしてアロンと息子たちが主の前で託された部分を揺り動かしました。これは一つの捧げ物を通して神様への総合的な献身を表していますと、マギー博士は述べています。30節。それからモーセは注ぎの油と祭壇の上の血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとのその装束の上に振りかけて、アロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束を聖別した。ここで祭司たちはアロンと共に血と油とをもって聖別されます。血はキリストの御業である罪の許しのためです。そして油は神様の御霊による油注ぎのためです。このことはヨハネ17章19節で次のように語られた主イエスの言葉を思い起こさせます。私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。信者である私たちはこの世で血によって買い取られた神様の子供たちとして歩むべきです。本質的な問題は、あなたの隣人が、あなたが全くこの世の価値観に従って生きていると思うか、それとも神様に仕え、聖別されたものであると思うかどうかということです。31節から32節。そしてモーセはまた、アロンとその子らに言った。会見の天幕の入り口のところで、 その肉を煮なさい。そしてそこで、それを飲食のかごにあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らは、それを食べよと言って命じた通りに、しかし肉やパンの残りは火で焼かなければならない。性別に関するこの部分はこのように終わります。彼らは食物を食べなければなりません。何も残してはなりません。すべてが消費されるか、または残ったら焼かなければなりません。これは信者である私たちがキリストの完成した御業によって生きるべきであることを象徴しています。私たちがそれによって生きるときにのみ、受けることができる恵みは平安と満ち足りた思いです。続いて33節から36節。またあなた方の飲食の期間が終了する日までの7日間は、会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。今日したことは、あなた方の贖いをするように主が命じられた通りである。あなた方は会見の天幕の入り口のところで7日の間、昼も夜もとどまり、主の戒めを守らなければならない。死なないためである。私はそのように命じられたのである。こうしてアロンとその子らは、主がモーセを通して命じられたことを残らず行った。性別と黙想の日々が7日間続きました。彼らは続けて幕屋の入り口で務めを果たさなければなりませんでした。そのように、偉大なる大祭司であるキリストは、ご自分の者たちのために永遠に生きて取りなしをしておられるのです。たとえあなたが今どのような困難な中にあっても、主はあなたのために天におられ、いつもあなたのために取りなしをしておられます。この章の最後の3節に繰り返し言われているように、神様が命じられた通りに行われたことが強調されています。その理由は次の章ではっきりします。さて、9章に入りますが、この章には、アロンと息子たちの祭司職の奉仕の開始だけではなく、祭司たちの毎日の奉仕の儀式が事細かに語られています。大いなる贖いの日について以外は、このような毎日の儀式に関係する詳細は他の箇所には出てきません。またこの章は、祭司が初めて祭司になった時のことを記録しています。アロンの家系に生まれたとしても、性別されるまでは、その人は本当の意味で祭司にはなれませんでした。ヘブル語の性別という言葉は、文字通りには手を満たすという意味があります。それは、私たちが神様のもとに手を空にしていくことを意味します。性別とは、宣教師として出かけていくことの約束でも、主のために他の何かをするということでもありません。性別というのは、主のもとに空の手でやってきて、主よ、私に何をさせてくださいますかと尋ねることです。主があなたが捧げた空の手を満たしてくださるのです。それが性別です。70人訳は性別するというギリシャ語はテレイオーという言葉で、この名詞形はテロスで目的という意味があります。つまり、神様に対して性別するということは、神様があなたに達成してほしいと思っておられることを達成することです。またはあなたが生まれ持った目的を成就するという意味でもあります。私たちはキリストの体を完成するという目的のために生まれました。そして主は私たちを栄光のうちに天に連れて帰ることができるように、神様の御心を達成するためにこの世にお生まれになりました。レビ記9章1節から2節。それから8日目になってモーセはアロンとその子ら 及びイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたは子牛、すなわち若い牛を罪のための生贄として、お羊を全焼の生贄として、それもまた傷のないものを取って、主の前に捧げなさい。このすべてのことは神様の命令によって行われました。彼らは7日間の詳細を成し遂げ、今8日目にアロンは大祭司としての奉仕を始めなければなりませんでした。8日目は週の初めの日です。イエス様が死人の中から蘇られた日です。キリストはご自分の死と蘇りの後、大祭司としての職務に就かれました。ヘブル人への手紙8章4節と9章10節から12節には、もしもキリストが地上におられるのなら、主は祭司とはなられないであろうということが書かれています。ヘブル人への手紙8章4節、もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。続いてヘブル人への手紙9章10節から12節、それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。主が天に昇られた後、主は人の手で作られたのではない天の幕屋において大祭司となられたのです。ご自分の血によって主は聖女に入られました。アロンが週の最初の日に大祭司の職務に入るとき、彼の4人の息子たちが証人としてそこにいました。同じように私たちにはキリストの死と蘇りの事実を証言する4つの福音書があります。今日私たちには完全な祭司である方がおられます。ヘブル5章9節には次のように書かれています。完全なものとされ彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり。私たちが信者になった後、主の御心を行おうとして私たちは主に従いますが、それこそが聖別なのです。アロンは私たちの偉大なる大祭司ではありませんでした。彼は自分のために罪のための捧げ物をする必要がありました。このことによって彼は自分の後に来られる方、キリストがおられることを宣言していたのです。ヘブル人への手紙7章27節には次のように書かれています。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。続いてレビ記9章3節から4節。あなたはまたイスラエル人に告げて言わなければならない。あなた方は親木を罪のための生贄として、また一切の傷のない子牛と子羊とを全焼の生贄として取りなさい。また主への生贄として和解の生贄のためのお牛とお羊を、また油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。それは今日主があなた方に現れるからである。彼らは罪の生贄のために普通の小ヤギを捧げました。全焼の生贄には子牛と子羊の両方、和解のための生贄にはお牛とお羊の両方が、そして普通の穀物の捧げ物が捧げられました。主の御栄光がその日に彼らに現れるはずでした。それは神様の右におられる蘇られた大祭司、キリストの死を通してのみ、私たちが神様に近づくことができることを示すためでしたと、マギー博士は述べています。5節から7節。 そこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に持ってきて、全会衆が近づき主の前に立った。モーセは言った。これはあなた方が行うように主が命じられたことである。こうして主の栄光があなた方に現れるためである。それからモーセはアロンに言った。祭壇に近づきなさい。あなたの罪のための生贄と全焼の生贄を捧げ、あなた自身のため、またこの民のために贖いをしなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのために贖いをしなさい。人々は従い、モーセは主の御栄光が彼らに現れることを保証しました。8節から11節。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のために罪のための生贄の子牛をほふった。アロンの子らはその血を彼に差し出し、彼は指をその血に浸し、祭壇の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に注いだ。彼は罪のための生贄からの脂肪と腎臓と肝臓の醤油を祭壇の上で焼いて煙にした。主がモーセに命じられた通りである。しかしその肉とその皮は宿営の外で火で焼いた。この箇所にはアロンがどのように厳密に罪のための生贄の儀式を執り行ったかが説明されています。罪のための生贄が最初に捧げられました。なぜでしょうか。最初に生贄が示された時には全焼の生贄が最初で、罪のための生贄は最後でした。生贄は最初には神様の見地から示されていましたが、今は人間の見地から神様に近づいているからです。人間は神様のところに罪人としてやってきます。ですから罪の問題が最初に処理されなければならないのです。12節から14節。それからアロンは全焼の生贄をほふり、アロンの子らがその血を彼に渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。また彼らが全焼の生贄の部分に切り分けたものとその頭とを彼に渡すと、彼はそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。それから内臓と足を洗い、全焼の生贄と一緒にこれを祭壇の上で焼いて煙にした。その後、民のための罪のための生贄と全焼の生贄が捧げられました。15節から16節。次に彼は民の捧げ物を捧げ、民のための罪のための生贄としてヤギを取り、ほふって先のと同様にこれを罪のための生贄とした。それから彼は全焼の生贄を捧げ、規定の通りにそうした。これらすべてはキリストの描写ですと、マギー博士は述べています。そして次のような聖書の箇所を引用しています。旧約聖書イザヤ書53章10節。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪禍のための生贄とするなら、彼は末長く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。続いて第二コリント5章21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪のための生贄であるキリストが罪とされました。キリストの上に全世界の罪が負わされました。続いてレビ記9章17節から21節。次に彼は穀物の捧げ物を捧げ、そのうちのいくらかを手のひらいっぱいに取り、朝の全焼の生贄と別に祭壇の上で焼いて煙にした。ついで彼は民のための和解の生贄の牛とお羊とをほふり、アロンの子らがその血を渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。その牛とお羊の脂肪の部分、すなわち油を、内臓を覆う脂肪、腎臓、肝臓の醤油、これらの脂肪を彼らが胸の上に置くと、 彼はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にした。しかし胸と右のももは、アロンがモーセの命じた通りに奉献物として主に向かって揺り動かした。通常の儀式の後に穀物の捧げ物が続きました。和解のための生贄の時もそうです。国民の代表としてアロンが血を流すことにより主の前に生贄を捧げます。そして民は受け入れられ祝福が続きます。22節から24節。それからアロンは民に向かって両手を上げ彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。ついでモーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫び、ひれ伏した。三つの生贄を捧げた後に祝福が与えられます。その三つは、罪のための生贄、全焼の生贄、そして和解のための生贄です。その後、モーセとアロンは幕屋の中に退きます。夕方の生贄の時に彼らは民を祝福するために、モーセとアロンが前に出て、そして主の御栄光が現れたと考えられています。今すべては完了しました。人々は神様への崇拝と賛美で叫んでひれ伏します。キリストは今、あなたと私のために天そのものにある聖所に入られました。この生けるキリストをどうかご自分の救い主としてください。崇拝と賛美のうちに、主の前に共にひれ伏しましょうとマギー博士は述べています。さて、いよいよ十章に入りますが、この章にはアロンの二人の息子たちの不従順と神様の裁きが記録されています。律法の時代の幕開けにこの事件によって神様が聖なることが前面に示されています。また恵みの時代の始まりにはアナニアとサッピラに関する事件によって神様が聖なることがはっきりと示されます。どちらの場合も死という厳格な裁きでした。神様は聖なる方であり、神様はそのレベルでご自分の子供たちを取り扱われます。ヘブル人への手紙12章29節には、私たちの神は焼き尽くす火ですとあり、ヘブル人への手紙12章25節には警告が書かれています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら、地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。警告を無視することは現代の大きな罪の一つです。人々は神の言葉である聖書を通して神様が語っておられることを聞いていないのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアロンと息子たちに与えられた戒め、アロン奉仕の準備をする、アロン罪のための生贄を捧げる、アロン全焼の生贄を捧げる、アロン穀物の捧げ物と和解の生贄を捧げる、そしてアロン民を祝福し主の御栄光が現れるというテーマで、レビ記8章25節から36節と9章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記10章1節から20節、アロンの息子たち ナダブとアビフに関する事件、事件から出てきた指示、そして事件に関連して生贄に関する勧告というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。